こんにちは。いよいよですね、12週目のスタートです。12週目。で、もう残りね、今日含めて、あと、5回ですね。5回になりました。ほんとね、よく頑張ってると思います。で、まあね、みんなからちょこちょこ、メールをもらうんですけども、その中で、体調崩しましたとか、入院しましたとかっていうメールをたまにもらうときがあるんですね。で、まあやっぱすごいね、みんな頑張って無理して、ほんと辛いんだなと思うんですけども、実は僕も、体調が悪いです。で、昨日も、本当はね、昨日撮影日だったんですけども、9度8分ぐらいまで熱が出て、でもうどうしても撮影できなくて今日にずらしてもらったんですけど、まあ、本当に、ちょっと死ぬなっていうふうに思いました。そう。で、軽症始まってね、もう今12週目なんですけども、半分はやっぱり、体調が悪いです。で、風邪ひいてるか、まあ、お腹下してるかっていう状態で、やっぱりね、それだけまあ、プレッシャーもあると思うし、ストレスもあると思うし、それだけね、まあ、新しい習慣になってるから、そういうことが起こってると思うんですけども、まあ、本当にね、あなたも、すごい、ね、無理してね、頑張って辛いし、宿題も大変だと思うけど、まあ、でもお互い、頑張ってね、乗り越えていきたいなというふうに思ってます。で、僕自身、一週間に、一回しかお風呂に入らないんですね。そう。でね、みんなにね、汚いって言われるんですけど、まあね、あんまりもともとお風呂に入る時の寒い瞬間が嫌でお風呂にあんまり入らないっていうのもあるんですけど、やっぱりお風呂に入ったりシャワー浴びる時間があるぐらいならパソコンに向かおうっていうような仕事しようっていう風な感じで、そう、それでね、なんかだんだん2日に1回だったのがなんか軽症始まってからもう1週間に1回になってしまって、それでも朝起きてから本当に夜寝るまではずっとパソコンに向かってるような状態です。そう。お互いね、本当に大変だと思うんですけども、まあでも、本当に、新しい、次のね、新しい習慣が生まれて、そしてもう、これからは本当に奇跡のような、あなたの人生がこう変わるような日がね、続くと思うので、頑張ってあと5週間乗り越えていきましょう。じゃあですね、いよいよスタートします。で、最初にね、一つね、ちょっとお話しておきたいことがあるんですけども、まず例えばマグマグさんとかでこう、リストが集まらないとか、そう、PPC でね、見込みかけが取れないとかっていう話をたまに聞くんですけども、そういう人にこう共通していることがあるんですね。特にマグマグさんで読者がね、一桁の人、そう、を見てると共通していることがあって、これ書いてくださいね。見込み客が検索しそうな言葉をタイトルに入れてない。見込み客が検索しそうなね、キーワードをタイトルに入れてないんですね。で、何度も何度もその見込み客が使っている言葉を使ってください。見込み客が考えていることを、表現していることをこう使ってくださいという話をしているんですけども、どうしてもね、自分の現実で、タイトルを決めたりね、なんか派手な、すごく派手なね、タイトルなんですけども、結局、検索されるのはたった一文字なんですね。字だったら字だし、ダイエットだったらダイエットだし、太るだったら太るだし、一つのキーワードをこうポッと入力して、出てくるメールマガジンを探すわけですね、お客さんは、僕は。そう。なので、そのね、見込み客が使ってる言葉を使わないと、毛様体不活系がね、お客さんの毛様体不活系がビビって反応しないので、まずそれを、必ずね、意識して使うようにしてください。これから本当に大事になります。セールスレターでも同じ。そう、商材でも同じ。お客さんが使ってる言葉、考えてる言葉を書いてあげないといけないんですね。で、もう一つ、お兄ちゃんビジネスをやめてね、従業員マインドセットから起業家マインドセットになりましょうという話をしましたよね。従業員マインドセットっていうのはもうカリカリカリカリ一生懸命時間がね、こう過ぎればね、とにかくお金がもらえるんですよ。できててもできてなくてもお金がもらえるのが従業員なんですね。起業家っていうのは結果なんですよ。結果が出なかったら会社も潰れるし1円も入ってこないんですね。で、あなたはもう起業家で社長でコンサルタントなんですね。そう、だから起業家マインドセットを持ってくださいという話を、まあ、継承ブログの時からずーっとしているんですけども、特にね、見込み客を集めるっていうことに対して、どうしてもね、まだ、お兄ちゃんビジネスのね、マインドセットを持ってる人がちょっと多いなというふうに感じたんですね。どういうことかっていうと、あなたの商品をね、これから買ってくれるわけですよね。あなたの商品は5000円か1万円かわからないけど買ってくれるわけですよね。その見込み客を無料でね、集められるっていうふうにこう思ってるんですね。で、僕たちはインターネットでマグマグさんとか無料レポートとか、ミクシーとかツイッターとかいろんなものがあって、本当にね、それはすごくラッキーなんですよ。無料でね、お客さんが集められるっていうのはラッキーなんですね。あなたが本当に うん。まあ多分ね、社長の人もいると思うし、何か商売やってる人もいると思うんですけども、0円でお客さんを引っ張れるって言ったらもう奇跡ですよね。そう、それはもう本当にものすごいことだっていうことをこう分かってほしいんですね。で、1万円の商品で、例えばね、3000円かかったとしますよね、一人のお客さんを集めるのに。じゃあ7000円の利益が出るわけですよね。そう、そういう考え方をしないといけないんですね。なんか、じゃあ例えばね、5万円で広告費を使ったらもう5万円が赤字だ、5万円がもう大変だっていうふうに考えるんですけど、それは投資ですよね。そう、リターンされますよね、ちゃんと。うん。ね、株の投資にはお金をガンガン突っ込むのに、見込み客を集めるのにはお金を突っ込めないという人がいるんですね。そう。で、別にね、お金を使ってくださいということじゃないですよ。無料で集められる範囲で集めるのが最高なんですけども、そのちょっとマインドをね、変えないと、これから、なんか、広告費は、その、なんていうのかな、経費という、まあ、経費は経費なんですけど、広告費、見込み客を集めるための広告費が、その完全にね、マイナスだっていうふうに思って、こうやってる人が多いって感じてるんですね。で、2年ぐらい前に僕がこう言われて、そのいろいろね、データを出したんですけども、一人の購入してくれるお客さんを集めるのに、だいたいどれぐらいのね、金額がかかってるのかなって計算したんですね。PPC とかメルマガ広告とか、いろいろ考えて買ってくれた人数でね、こう割って、一人どれぐらいかかってるんだろうって考えたら、やっぱり2000円から3000円かかってるんですね。そう。いいです。購入してくれるお客さんを集めるのに2000円から3000円かかってるんです。で、僕の商品は1万円から1万5000円だから、うん、だいたいね、まあ、8000円から1万3000円ぐらいとか、こう、利益が出てたわけですね。そう。いいですか。これ本当にちょっと、考え方をね、やっぱり、うん、今までね、見込み客集めとか集客とかっていうのを他の人任せ、会社でね、入っていても、他の部隊がやっていたりすると、ちょっとそこの感覚がね、なかなか追いつけないと思うんですけども、それをちょっと一人の購入してくれるお客さんを集めるのに2000円3000円かかっても別にねいいっていうことで、見込み客候補ですよね。感情的に買う準備はできてるけども、あなたの商品を買うか買わないかわからない見込み客をこう一人リストを、まあ、メールアドレスを要は取るのにどれぐらいのお金がかかるのかって言ったら、500円で取れれば僕はラッキーだなっていうふうに思ってます。そう、それぐらいね、メールアドレスを取るっていう作業はやっぱり大変なことなんですね。まあね、誤解して、その、お金をガンガン使いましょうとかね、そういうことではないんですけども、ちょっとね、そういう部分でかなりずれてくるというか、そういうところがね、あの、文章とか、メルマガとか、コンテンツの作り方にものすごく左右してくるので、ちょっとそれをね、覚えておいてほしいなと思います。じゃあですね、12週目。セールスレターを作った、商品材も作った、ASP に登録した、銀行振込で、お客さんが買えるようにした。じゃあこれからどうするのか。というと、まあ、これからね、もっともっと見込み客を集めなくちゃいけないんですけれども、それ以外にね、もう一つだけ大事なことがあるんですね。で、今日話すことが、まあ、ものすごく大事なことなんですけども、僕が他の情報企業家さんよりも、まあ、ちょっとね、売り上げが良くて、で、今こういうふうにね、教えられる立場に回れたのは、多分今日の話に秘密があるんじゃないかなというふうには自分自身では分析してます。そう。で、一つ目にね、今日話すことが、2010年以降、2011年とか、2020年とか以降に、生き残る情報企業家と、そして消えていく情報企業家の違い。たった一つの違いがあるんですけど、その違いを話します。で、二つ目が、返金とクレームをなくす方法。返金とクレームをなくす方法。でね、今、始まる前もそうだったし、売り始めた時もそうだと思うんですけども、返金怖いよ、クレーム怖いよ、返金来たらね、お金払えなくなったらどうしよう、クレームが来て家に電話かかってきたらどうしようっていう恐怖があると思うんですけども、その返金とかね、クレームとかっていうのをなく方法を話します。で、次がね、恐怖をね、こう取り除く方法、そういうクレームとか返金の恐怖を取り除く方法を話していきます。で、次に、絶対に 100% 売れる商材の発見方法。絶対に 100% 売れるんですよ。で、こんなことを言うとね、村上さん、そんな話があるんだったらもっと前に、テストする前に教えてくださいよっていうことになると思うんですけども、まあ、そういうことではないんですね。今のあなただから、絶対に 100% できる、売れる商材をこう見つけられるということなんですね。今のあなただからできるんですね。その方法を教えていきます。で、次が、バックエンド商品の作り方ですね。バックエンド。そう、フロントエンド商品。フロントエンドというかね、5000円、1万円でも、バックエンドでね、もう一個1万円の商品があれば、例えばね、フロントエンドの見込み客を集めるのに1万円かかったとしても、バックエンドで利益ができますよね。そう、それをこう構築していって、あなたは安定した収入を得るんですね。バックエンドの構築方法を話します。 で、最後に、見込み客を引き寄せる二つの方法。まあ、今までね、PPC とか、その、いろいろね、ミクシーとか教えてくるとか、いろんな話をしてきたんですけども、それ以外にね、二つ、今日新しく見込み客をこう引き寄せる方法を話していきます。じゃあですね、いよいよ本番スタートなんですけれども、ちょっとね、今日は風邪をひいてるんで、もしかしたら、ちょっと鼻詰まりで声が聞きづらいかもしれないんですけども、勘弁してください。頑張って喋ります。で、最初のテーマがその、最初に言った2010年以降に生き残れる情報企業家とそうでない企業家の違いなんですけども、これ書いてください。書いてください、ね。大きい字で書いてほしいんですけども、お客さんを一人ぼっちにさせない。と書いてください。お客さんを一人ぼっちにさせない。そう、これはものすごく重要なマインドセットで、これからね、ずーっと情報ビジネス、まあ、だけじゃないんですけども、ビジネスで稼ぎ続けることをするために、僕は最も大事なマインドセットだと思ってます。お客さんを一人ぼっちにさせないんですね。で、一つね、質問があるんですけども、今ね、ちょっとね、考えてほしいんですけど、親友と聞いてね、どういうイメージをするかわからないんですけども、今ね、僕があなたに、あなたは親友が何人いますかってこうね、質問したときに、僕の目をこう見ながらね、はっきりした口調で、いや、私は親友が3人いますとか、私は親友が1人ですとか、親友は10人いますとかっていうふうに、こう、本当にね、目を見てはっきりね、おどおどせずにね、堂々と自信を持って言える人数っていうのが、何人いますか？そう、あなたに親友は何人いますか？でね、アメリカのこれ統計学なんですけども、まあどういう統計を取ったかは知らないんですけど、まあ本で見た話なんですけど、その、親友が、アメリカ人がね、平均何人いるかっていうデータを取ったんですね。その時に、どういう数字が出たかというと、平均して、0.75 人です。0.75 人。つまり、一人もいないということなんですね。一人以下ってことなんですね。いないと答えた人の方が、まあ、いないと答えた人がかなり多いってことなんですよ。そう。で、これがどういうことかっていうと、みんなね、すごい一人ぼっちなんですね。僕も、あなたも、まあ、あなたのお客さんも、他のね、メンバーもね、みんな一人ぼっちだなって感じてるんですね。で、今こうやって、インターネットがね、どんどん発達したおかげで、僕たちがね、こうビジネスで儲けることができるんですけども、そのおかげでさらにね、人と人とのつながりがこう弱くなっていって、みんな一人ぼっちだなって感じてるんですね。言わないですよ。俺は一人ぼっちだとか言わないです。俺は友達いるぜ、わははは、って言うんですけど、そう、実はみんな友達がいないんですね。で、ほんとね、若い子とかと話すると、まあ、ほんとびっくりするんですけど、そのミクシーで、マイミクが、まあ、マイミクシーやってる人はわかると思うんですけど、ミクシーの友達が、ね、1000人いるぜとか、なんか500人いるぜとかって、そういう話なんですよね。携帯のモバオクで、ね、100人がどうのこうのとか、そういう話をするんですね。で、実際に彼は家でピコピコピコピコ携帯をやったりとか、ミクシーを売ってるだけで、顔も本名も知らない人を友達とか親友とかって呼ぶんですよ。そう。でね、まあ、今ね、本当に若い人も参加してくれてると思うんで、この文化がどうかとわからないんですけど、僕の現実では、まあ、まあ、かなり驚いたんですね。そんな顔も名前も知らない人を友達って呼べるんだとかっていう風な感想を受けたんですね。だからみんな本当心のどこかでは、すごくね、一人ぼっち孤独感っていうのを感じてるんです。で、これも書いてくださいね。90% のマーケッター、90% のマーケッターは、お客さんを一人ぼっちにさせている。そう。90% のマーケッターはね、お客さんを一人ぼっちにさせているんですね。でね、今ね、情報企業家だけじゃないですよ。たくさんの、ね、いろんなビジネスでこう生き残ってる人、インターネットビジネスでね、生き残ってる人たちを見ると、メールの回数とかがやっぱり多いと思うんですね。伊勢さんもそうだし、その、まあ、有名な人だと小川さんとか、その川島さんとかもそうなんですけども、メールの回数がやっぱり多いですよね。で、お得なニュースを出してるよっていうことじゃなくて、お客さんをね、一人ぼっちにさせてないんですね。まあ、メールっていうのは一つの要因ですよ。ちょっとあんまりそこだけに捉えられないでほしいんですけども。そう。でも、ね、10% の人たちなんですね。お客さんを一人ぼっちにさせてないのは。そう、これからは、お客さんを一人ぼっちにさせないマーケッターが生き残っていくんです。そう。でね、まあ、今これちょっとマインドセットなんで、これからだんだん繋がっていくんですけども、次に書いてほしいことがあるんですけども、100% 売れる商品を見つける方法です。100%売れる商品を見つける方法。ちょっとね、だんだん今の話が繋がっていくので聞いていてほしいんですけども、今のあなたにね、絶対に売れる商品をはどうやって探しますかって言ったら、多分こう答えられると思うんですよね。簡単ですよ、村上さん。それは 見込み客の恐怖とフラストレーションと具体的に得たい結果をアンケートを取って、そしてそれを作って渡せばいいんですよね。って言いますよね。そう、正解なんですよ。もうそれだけなんですね。そう、僕自身が、そうね、ずっとこう売れ続けてね、途中からもう全く外した商材がなくなったのも、見込み客にひたすらひたすらアンケートを取って、どんな恐怖があるの、どんなフラストレーションがあるの、どんな結果を得たいのっていうのを聞き続けたから今があるんですね。そう。だから絶対に 100% 売れる商材っていうのは、結局ね、恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果をこう見つける方法なんですけども、僕がね、情報ビジネスに参入した頃っていうのは、第二世代って言われてたんですね。その情報ビジネスの第二世代って言われてたんです。今が第三世代かな。で、まあ、要は、情報ビジネスブームがドカーンと流行って、僕が入った時はもう情報ビジネスは終わりだって言われてたんですね。まあ、今と全く同じです。情報ビジネスは詐欺だ。情報ビジネスは終わりだっていうふうに言われてました。で、しかもその中の僕は後発組だったんですね。第二次ブームの中の後ろからこう、あーってこうやって追っかけて入っていって、しかもその時借金まみれ。で、でもね、今があるのは、もうほんと一つなんですね。アンケートです。そう、もうアンケートを他の企業家よりも誰よりももう取り続けたおかげで、今があるんですね。そう、その頃はね、恐怖とかフラストレーションとかそんな言葉は知らないですよ。とにかくお客さんが欲しいものを作ろうと思ってただけなんで、そう、なんかね、アンケートなんです。で、見込み客の欲しいものを聞く、そして作る。ビジネスはシンプルですよね。これだけだという話をしましたよね。そう、ほんとこれだけなんですね。で、これからの時代は、見込み客の気持ちを聞ける人、見込み客の現実をちゃんとね、本質をね、聞ける人だけが生き残れます。そう。これ二つ目ですよね。見込み客の、本音をね、聞ける人だけが生き残れます。一つ目が見込み客を一人ぼっちにさせない。そして二つ目が見込み客の気持ちを聞ける人が生き残れるんです。ちょっとね、この二つを覚えてください。じゃあですね、書いてほしいんですけども、クレームの恐怖をなくす方法。クレームの恐怖をなくす方法。ちょっと今日滑舌悪いですね。口が乾いてるんで、薬飲んでしまったんで。そう。クレームの恐怖をなくす方法です。で、村上さんちょっと話が飛びますよって思うかもしれないんですけど、ちょっと聞いててくださいね。今日の話全部繋がってるんですね、実は。そう。クレームの恐怖をなくす方法を話します。で、今、ね、家に電話がかかってきたらどうしようとか、返金の嵐になったらどうしようとか、変なね、2チャンネルとかに悪口を書かれたらどうしようとか、親に迷惑がかかったらどうしようとかね、クレームの恐怖とかっていうのがね、少なからずあると思うんですね。そう、その恐怖をこう取り除いていくんですけども、今回ね、継承に参加してくれてる人の中には、もともと僕がこう作ってた恋愛の商材とかを買ってくれた人もたくさんいて、で、そういう人はね、わかると思うんですけども、僕のセールスレターっていうのは、必ずね、セールスレターのかなり目立つところに、名前、本名と、住所と、しかも郵便番号と、直通の電話番号、携帯番号を書くときもあるんですね。そう、それをバチッともうね、セールスレターの見えるところに書いてるんです。うん。で、これね、どういう意味でこれを書いてるかっていうと、一つ目が、まず自分自身に対する決意ですね。中途半端なものは出さないぞっていうことと、そのね、偽名を使ったりすると、やっぱ僕の場合はブレてしまうので、もう正々堂々と勝負するぞっていう意味の決意を込めて書いてます。で、二つ目が、お客さんに対する安心感ですね。で、実際にね、これからアンケートの話をしていくんですけども、お客さんにアンケート、こういうアンケートを取ったことがあるんです。なぜ、この僕の商品を買ってくれようと思ったんですかっていうアンケートをね、取ったことがあるんですね。その時に、かなりの確率ですね。20% ぐらいの人が名前と住所と電話番号が書いてあって、すごいね、誠実さを感じたからとか安心できたからっていうふうに答えてくれたんです。そう。だからね、名前住所を書きなさいよとか、本名でやりなさいよっていうことではないんですけども、僕はこの二つで、名前とか住所を載せてるんですけども、まあ、実際にね、電話番号を載せてね、本名をガーンと載せて、どれぐらい電話がかかってくるのかっていうのが心配だ人もいると思うんですよね。実際やれる人はやってほしいんです。絶対に反応が上がるんでやってほしいんですけども、かかってくる電話は月に1本かかってくれば、まあいいところですね。そう。特にね、出し始めでバーンって売れた頃っていうのは、月にね、2本とか3本、3回電話がかかってくる時があるんですけども、まあ、ほとんどないです。そう、みんなね、思った以上に電話とかメールとかしてこないんですね。まあ、日本っていうお国柄もあると思うんですけども、そう、だから、すごく有利なんで、まあ、名前と住所をこう、出してほしいなっていうふうには思っているんですけども、 じゃあね、もう一個ね、書いてほしいことがあるんですけども、クレームは資産と書いてください。資産。資産。株とか不動産とか車とか家とかね。資産ですよね。クレームは資産なんですね。そう。で、クレームが怖いよ、わー、ガクガクブルブルって震えるんじゃなくて、クレームは資産だっていうこのマインドセットを持ってほしいんですね。だってですよ、いいですか？わざわざお客さんが僕たちに足りないね、部分を教えてくれるんですね。この部分が足りねえぞっていうふうに教えてくれてるんですね。この部分追加した方がいいんじゃないの？この部分を追加したらもっと良くなるんじゃないの？っていうことを教えてくれてるんですね。言葉は荒いかもしれないですよ。でも、その本質は足りない部分を教えてくれてるんですよ。じゃあどうするか。それを追加すればいいだけですよね。商材に追加してバージョンアップにする。特典にする。そしたら僕たちはもっともっとその商材を高く売ることができますよね。そう、クレームが来たらラッキーと思わないといけないんですよ。そう。で、僕自身がクレームなかったかって言ったらそんなことはないんですけども、やっぱりこの部分がこうですよとかね、誤字がありましたよとかね、いろんな話をこうもらって、あ、誤字あったなと思って直したりとかしてね。そう。クレームもらったらラッキーなんですね。そう。80% 以上のお客さんは、フラストレーションが溜まって文句があって、イライラして、こうクレームを言いたいけど、実はあなたに言ってくれないんですね。そう。そういう 80% の人はどうするかっていうと、ただ黙ってあなたの元を去るんです。そして二度とあなたの商品を買ってくれないんですよ。わかります？そう。だからクレームが来たらラッキーなんですね。そういう勇気のあるね。本当にね、勇気を持ってこうクレームをしてくれる人たちの意見を参考にして、僕たちはどんどんどんどん良くなっていかなくちゃいけないんですね。で、まあね、実際にどれぐらいのその返金があるのかっていうことなんですけども、大体僕の感覚で言うと、まあ、2% から 5% ぐらいが返金が多いです。でね、まあ、本当にまずい商材っていうかね、煽りまくった商材とかっていうのは、やっぱ 15% とか 20% っていうことが聞いたことがあるんですけども、普通に商材を売ってたら 2% から 5% なんですね。だから、絶対あるってことは覚えてください。返金とかクレームっていうのは絶対にあるんですね。100人いたら2人とか5人は何かしら言ってくるんですね。絶対あるんですよ。でね、クレームで、凹んだ人もいると思うし、なんかね、ブログとかがこう、バーって、僕みたいにこう炎上してね、それでこう落ち込んでしまった人とか、で、ビジネスを辞めてしまった人も僕たくさん知ってるんで思うんですけども、絶対にあるんですね。いいですか？絶対にあるんです。クレーム返金は絶対にあるんです。その時に、あなたが思うことは、ああ、クレームだ、じゃなくて、ラッキーですよね。あ、また資産が手に入った。あ、また貯金が増えた。っていうふうに思えばいいですよね。そう。でね、中国でビジネスをやってる人の話を聞いたんですけども、中国でサプリメントを売っていて、その、返金をね、日本と同じように返金制度をつけるぜって言って意気込んでこう、ガーって中国まで行って、やったら、なんと返金が 60% あったらしいんですね。で、その人はもう倒産してしまって、まあ、日本に帰ってきたんですけども、そう、まあ、中国ってひどいですよね。まあ、コピーの国なんですけども、まあまあ、中国の人を見てるかもしれないんで、あんまりね、偏見で言うのはあれですけど、まあ、笑い話で聞いた話はその映画をね、今日リリースされたばっかりの映画を映画館でこうビデオで撮って、もうその1時間後にはね、映画初上映の1時間後には YouTube みたいなので流れてるっていう話を聞いたことがあって、そう。まあね、それはあれなんですけど、僕たちはその中国じゃなくて日本で商売してるわけですよね。そう、恵まれてるんですよ。たった 2% から 5% しか、その、ね、文句を言ってくる人がいないし、その 2% から 5% も貴重な資産だから、もう全部ね、いいことだらけなんですね。そう、恵まれてるんです。で、ね、ちょっとね、これも書いておいてほしいんですけども、2% のクレーマーと書いてください。2% のクレーマー。で、まあね、クレームは資産だよとか、クレームはね、日本は少ないからね、ラッキーだよって話をしたんですけども、まあね、ビジネスをやってるとどうしてもね、まあ、1% から 2% ぐらい、まあ、本当にね、まあどうしようもなく理不尽で、もうわがままで、自分勝手で、本当ね、まあ非人道的というか、まあモラルにも欠片もないようなクレームを言ってくる人とかね、返金を求めてくる人がいます。こう約束を破ってね、返金を求めてきたりとかする人が、やっぱどうしても 2% ぐらいがいるんですね。そう。で、これもね、覚悟しておいてほしいんです。ビジネスをやるからには、どうしてもね、そういう人が出てくるっていうのを、こう、覚えてほしいんですね。でも、かなり多くの人がね、真面目な人たちは、その 2% のね、理不尽なクレーマーのせいで、ビジネスを辞めていった人もいるんですね。そう、まあ、あんなひどいこと言われるんだったら、もう情報商材やりたくない、売りたくないって言って、辞めていった人たちを僕もたくさん知ってるんですね。そう、でも、あなたはもう今からね、 ちゃんと覚悟しておくというか、覚えておくということです。2% のね。ほんとどうしようもない。まあ、もうどうこう、色眼鏡で見ても、フォローしてあげられる、その要素が見当たらないようなね、クレームを言ってくる人がいるんですね。そう。約束を破ったりね、なんかいろいろしてくる人がいるんですけども、まあ、その時にね、こう、真正面から受け止めるんじゃなくて、ちょっとね、ちょっと避けて考えてほしいことがあるんです。そう。彼もね、かわいそうな人なんですよ、すごく。その 2% のクレーマーはものすごくかわいそうなんですね。で、赤ちゃんでね、彼が赤ちゃんで、おぎゃーって生まれた時からね、よし、俺は、何かを買ったら全部返金してクレームを言って文句を言ってやるぜ、って思ってなかったら思わないですよね。そう、すごい素直にね、こう赤ちゃんで育っていったけども、親のね、その育て方とかね、なんか親とのトラブルとかね、もしかしたら、あなたにクレームを言った時っていうのは、彼女に振られた時かもしれないんですよね。会社ではね、すごい上司にいじめられて、部下にも馬鹿にされて、家に帰ったらね、その、奥さんにも相手にされなくて、子供には、娘にはお父さん臭いとか言われて、で、息子には絶対、お父さんみたいにだけでなりたくないとかって言われてるんですね。そう。だから、あなたにしかその、当たる場所がなかったんだっていうふうにこう捉えてあげてほしいんですね。あ、すごいかわいそうだなって。すごいバツンと言われても、そうだな。いろんな現実があって彼も辛いんだなっていうふうにこう捉えてあげるだけで、あなたがね、こう、クレームを思いっきり受け止めなくて済むようになるので、そう。それをね、分かってください。で、ここからが、まあ、テクニカルな話というかね、ビジネスにつながっていくんですけども、僕自身、まあ、ものすごいクレームを言ってくるというか、まあ、メールなんですけどね、電話で言ってくる人はいないんですけど、ものすごくクレームを言ってくる人がいたんで、まあ、さすがにちょっと頭にきて、電話しましょうって言ったことがあるんですね。で、電話しようと思ったら、まあ、大体の人はもうそれでね、電話をしましょうって言ったら逃げていってしまうんですね。だからまあ、所詮そんなもんなんですけども、まあ一回ね、電話した人がいたんです。で、すごい僕ね、30分から1時間ぐらいかなかけて彼の話をよーく聞いたんですね。で、わかった。すごい辛いんだねっていうことを分かって、共感してあげて、で、返金したんです。で、次のね、バックエンド商品を出した時に、彼から直接メールが来たんですね。で、前回は、返金を求めてしまったんですけども、今度はね、もう、村上さんのこともよく分かったから、絶対に返金とかね、そういう真似はしないから、もう一回参加させてくれないかっていうふうに来たんですね。そう。でね、クレームがこう起こった時にね、やーって怒ってやり返したら、さらにクレームが起こるだけなんですね。でもそれをちゃんと受け止めて共感してあげたら、次の商品も買ってもらえて、本当に不思議なことに、悪いメールとかクレームをしてくる人と僕はもう、全員とね、ちゃんとメールをしたりするんですけども、その人は、未だに付き合いがあります。そう。2% の最悪のクレーマーだと思ってた人が、本当にね、未だに付き合いがあって、未だに商品を買ってくれるんですね。本当不思議なんですけども。で、彼らもね、本当一人ぼっちで寂しくて、共感してくれる人がいないだけなんですね。そう。2% のクレーマーがどんどん進化しているっていうのが感じられるので、まあ、怒りに怒りをぶつけても何も始まらないので、受け止めて共感をしてあげてね。で、ちゃんと対応するようにしてください。で、まあ、これは、海外のね、やり方なんですけど、クレームがあった時に、わかりました。この商品は返金しましょう。その代わり、この商品はどうですかっていう、新しい商品をね、クレームの時にセールスをするっていう方法があるんですけども、実際に僕もそれやったんですけども、それでね、あ、じゃあこっちは返金して、こっちをね、じゃあ買いましょうとか、じゃあこのお金はとりあえず差額にして、こっちをね、とりあえず渡してください。渡しますんでっていう感じでね、渡して、見てもらって、この商品は返金がなくて、っていうこともありました。そう、その辺ね、本当にクレームでへこんだりとか、真摯に受け止める必要はありますよ。自分が悪い部分を改善する必要はあるんですけども、あまりね、みんな言ってることが、本当にあなたのことが嫌いでね、あなたの商品が憎いわけじゃなくて、自分のね、生活が辛くてかわいそうな人も多いので、ちゃんと受け止めて共感してあげるようにしてください。で、ね、必ず、そのクレームを受けた時にやってほしい一つのことがあります。クレームを受けた時にやる一つのこと。そう。その時は、共感して具体的に話を聞くということです。共感して具体的に話を聞きます。まず共感が必要なんですけども、その、まあ、クレームの理由をちゃんと聞くということですね。あなたの商品で結果が出ませんでした。っていうのは、返金の対象外です。対象外というか、それじゃあね、話は始まらないので、 なんで結果が出なかったんですか？どこまでやりましたか？どういうことをしましたか？どこが足りなかったですか？どういう部分があればよかったですか？っていうふうに、ちゃんと質問して細かく聞いてください。そうしないと、ただ、ね、本当に返金して終わりで、あなたも進化しない。相手も進化しないで終わってしまうので、まず共感する。ああ、そうですか。わかりました。こういう部分がこうだったんですね。じゃあ、結果が出ないって言ったんですけども、あなたどこまでやりましたか？どういうとこまで行きましたか？ステップいくつまで行きましたか？どこが足りなかったんですか？どういうものがあればよかったですか？ってちゃんと質問して聞いてあげてください。本当、直接電話してもいいです。メールでもいいし、電話でもいいです。そう。これをやらないと、クレームがただの、本当にね、ストレスで終わってしまいます。資産じゃなくて、ストレスで終わってしまうんですね。いいですか？これだけは必ずね、クレームを受けた時にやってください。